またスペース X が面白そうなものを打ち上げるんですか。
面白そうなものというか、まあ面白そうなものですけれども、はい。
今度は何打ち上げるんですか。
これは友人用のクソデカ宇宙船ですございます。はい、
スターシップ。で、
そう、そうですね。うん、で、このスターシップフィフスフライトが、まあ、現在進行形でタイマーカウントされてまして残り5分なんですけれども、
ほうほうほう、
まあ、これ前回4回目かな、うん、飛ばして、まあ、大気圏まで行って戻ってきた感じですね。で、その時にオンボードのカメラをリアルタイムで映して大気圏と再突入をリアルタイムで一般視聴者が鑑賞できるみたいな、まあ、奇跡体験を提供してくれたんですけども、はいはいはいはい、今回はまた、特撮かみたいな感じで、そのめちゃくちゃでかい100メートルぐらいだったかな、120メートルぐらいだったかな、ある、スターシップさんを打ち上げて、そのまま地球の打ち上げたところに戻すということをやりますと、打ち上げたところではないか、うんうん、ということをやりますということで、まあ下段のロケットでは結構やってきたところはあったんですけども、今回人が乗るところなんで、下段ロケットみたいになんていうんですかね、勢いよく下ろすわけではなくて、
ほう、
うん、打ち上げたところに降りてきたロケットを、なんていうんですか、めちゃくちゃでかいビルで受け取るという意味のわからないことをやろうとしていますと、はい、いや説明してる方も意味がわからないんですけども、
大気圏に再突入して戻ってきたやつを、適当に海に不時着させるんじゃなくて、キャッチするってこと？
はい、そうですね、キャッチするということをやってますと。
まあ、
はあ、そう、海に着陸させてもいいんじゃないかという気はしますけども、うん、まあ回収やら何やらかんやらが大変とスペース X さんは判断したらしく、そうですね、ビルで受け取るということをやろうとしていますというところですね。はい、
それはなんかビルって言ってるのはロケット発射台のようなものと思ってたらいいですか。
うんうん、そうですね、はい、そうです、
はいはいはい、
はい、
なるほどね。じゃあ今までその分離したエンジンが着陸してピタッと降りてきてたっていうのあったと思うんですけど、うん、あれみたいにロケット自身が方向制御してなんかたあの戻ってくるというよりは、自由落下してくるけど、うん、最後うまくピンポイントに狙った場所に落ちることで、まあ、まあキャッチの仕掛け自体は全然想像つかないですけど、まあ狙ったところで受け止めるっていうことですかね。
うん、っていう感じですね。まあなんでそんなことができるんだという感じはありますけども、はい、やろうとしていますということで。
まあちょっとできてから詳細聞こうと思います。できないのできない未来しか頭に浮かべないので。
え、はい、
だって当たり前ですけどロケットって宇宙行くのでエンジンというかその必要な燃料は全部大体使い切っちゃうじゃないですか。
はい、
で大気圏再突入して落下するっていうのは宇宙で方向指定して狙った場所を決めたらあとはひたすら自由落下してドーンが今までですよね。
うん、まあそうですね、はい、
なんかまあパラシュートとかはもちろん最後の最後であるのかもしれないですけど、
はい、
基本的にはあの地球の大気圏内に戻ってきてから方向を制御してたりとか姿勢制御したりっていう余地ってこれまでなかったと思うんですけど、
はい、
合ってます？
うんうん、
それができるということです。
ですです、はい。
マジかよ。そうですか、あと40秒くらいなんで、まあまあまあまずはね打ち上がってからの話だと思うんですけど、
うん、
そうか、うん、リアルタイムでそんなものをされてしまうと私たちの素晴らしい配信が誰も見てもらえなくなるという悲しい事実になってしまいますけど。
はい、いや大丈夫です、まあ、しょうがないですね、うちらも見てますから、はい、
そうですね、私たちもちょっと同時視聴配信的なノリで見てはいますが、いやーすごいな、あとりあえずあと10秒ですね、
5秒ぐらい
打ち上がるところまでは見たいところですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、点火
上がっ、ほんも一瞬上がらんかと思った
6秒間くらい全く上昇できなかったんですけど、うん、すごい重たいですね、
重そうマジでこんなに重かったっけ、すごいな、今回は全部展開していますか、カメラがまだちょっと分かんないですね、
でも一応左下のメトリックスエンジンの点火状態でいうと全部白になってるから多分大丈夫かな、
かな、ちょっとスペース X さん、このなんかライブの表示で潰すのやめてくれませんライブですってのは分かるんですけど、あのかぶっててエンジンが全部ついてるか分かんない、うん、うまく打ち上がってるみたいですね、
うん、今のところ順調そうに見えますね、
なんかえらいバリバリ落としてるな音が、
ふんふんふん、いやーすごいですね、もう本当にシンプルな円筒状のロケットでここまでの重量物をここまでの速度で打ち上げられるのはすごいな、このエンジン、うん、
そうですね、まああのサイドブースターって言っていいんですよ、ね、
うんうん、
H3 みたいなやつがついてないのは面白いですね、うんうん、
ね、まあもう本当にバランス調整がシビアだからこっちの方が安定するのかもしれないですけど、
うん、まあどっちがいいかはしそうな感じはあると思いますけど、はい、いやサイドブースターは、ね、サイドブースター分離とかが多分大変でしょうし、うん、
そうだね、こっちの場合はエンジン1個の出力バランスの調整と乗せられる燃料の量が大変なのか、
うんうん、まあこれはクラスターエンジンなんでエンジン1個というわけではないですけど、
はいはいはい、
うん、
まあ、無事分離も終わって
分離、
姿勢制御しながら戻ろうという雰囲気を感じる、でその後の着火も一応問題なしかな、
はい、はいはい、ちょっとタイムライン見てなかった、どこに出てるんだろう、
今3分タイミングでスーパーヘビーブーストバックバーンスタートくらいか、
出てこない、ランチーズ、
うん、一旦安定して飛んでしばらくは軌道に乗るまでの待ちかな、
うん、
というところまで来たので、
プロペラントロードが終わったので、そうですね、はい、 再突入が、はいまあ、はいはいはいはい、
あどうぞどうぞ。
1時間後くらいなので、はい
はい、ね、じゃあ、
はい、
一旦これは眺めながら次の話いきますか。
はいはい、じゃあ次の方、私の方から、はい、まあロケットネタしかないんですけども、はい、いつもの通り、AHI さんのプレスリリースです。スペースワン株式会社カイロスロケット2号機打ち上げについてというプレスが出てますと。はい、で、スペースワン株式会社が開発したカイロスロケット2号機の打ち上げが、24年12月14日にスペースワン専用車上であるスペースポートキーから行われる予定となりましたのでお知らせしますということになってます。で、何が打ち上げられるかとか詳しいことはここには書いてないんですけども、まあどこに書いてあったか、まあ、この、カイロスロケットさん1号機は結構不調というか打ち上げ失敗してしまったので、うん、それが今回、そこから考えると比較的早く次の打ち上げがやりますよと言ってくれているので、うん、まあ、結構ありがたいなという感じですね。
うんうん、これ2ヶ月くらい前にあれですよね、あの打ち上げ直後に爆発したやつですよね。
そうそうそうそうです、はい、
うん、
って感じで、なんか H3H2 とかだと結構1年ぐらい待ったりみたいなのがあった中で、今回、素早く打ち上げることができる、うん、っていうのは、うん、まあ、まさにそのスペース X さんとかがめちゃくちゃ早く改善しながら打ち上げているところを見てると、まあ日本ももうちょっと回転早くなんねえのかなと思ってたところで、このくらいで打ち上げてくれるんで、まあ素晴らしいなという感じですね。
ちょっと今裏で盛り上がってる
あれだね。
1段目のブースター空中キャッチしてる、え、すご
い、けた、おお、いけた、
マジ、燃料を残せてて最後姿勢制御できてたけど、なんかかなり壊れそうな勢いで燃えてたけど、いけたの、マジちょっと信じられないんだけどあー、やっぱりおっしゃってた通りや、ロケット発射台みたいなところで、
うん、
まあ日本をなんか受け止めるためのものを出しておいて、 そこに引っかかるように上から降りてくるっていう。
ひん曲がってない、さっき大丈夫、
ひん曲がってるね、
カメラの
角度も、いや、ひん曲がってると思う、
ひん曲がってるか、
ひん曲がってると思うけどな、多分最後スピード殺しきれなくてグイってなったんじゃないかなって気はするけど、いやでも
燃えてるな、
ああそう、エンジン部分が燃えちゃってるのが気になるのとはあるけど、でも全部大破することを考えたら全然いいんじゃないですかこれは、うん、
いやこれは成功ですねはい、
いやー、信じがたいことが起きてるなマジか、
まあ、そのまま着陸するのも大概すごいんですけど、
はい、うん、いやそれも異次元だったんですが、これはこれでまたレベチですね、
うん、まあなんていうの、三軸の一軸でもずれたら失敗ですからね、はい、
そうですね、
配置だったら勢いさえ殺してれば微調整効くけどみたいなところあるけど、
うん
うん、
うん、やば、1段目は排熱中と、 はい、まあごめんなさい、ちょっと割り込んじゃいましたが、はい、あまりにもすごくて差し込んじゃいました。
話が飛びましたね。うん、
まあ、まあカイロさんに2回目で、まあ、原因分析と対策がこれくらいのペースでできていること自体はすごいと思うので、
うん、
はい、ぜひとも頑張ってほしいところですね。
はい、という感じですと。はい、
あれですね、ちょっと私の準備ミスでミッションヘラのやつがちょっと準備できてなかったので、もしよかったらそっちも合わせて話してもらえると、
はい、ちょっと待ってくださいね、記事を開きますけど、ミッションヘラの方は、JAXA さんの方からちょっとかいつまんで話したいと思います。ヘラーのミッション概要で、二重小惑星探査計画ヘラというものが、欧州宇宙機関が実施していますと。で、これ、まあ、言う通り、小惑星を観察するっていう話で、もともとは、地球に小惑星が衝突するためすることが、まあ、ごくまれにありますということで、うん、まあ、そういう中起こったのが、恐竜大絶滅の原因なんじゃないかみたいな話もあるので、うん、まあ、人間が生活したところに落ちてくると大問題だという話があるので、
うん、
まあ、そういうのを回避するために頑張りたいよねという計画がもともとありました。はい、
はい、
っていうのがプラネタリーディフェンス計画っていうんですけども、まあ、その計画の一環として、うん、今回、小惑星ディディモスと、ディモルフォスにランデブーする企画、うん、計画が進んでいますと。進んでいますっていうか、それ用の衛星が打ち上がりましたって話なんですね。うん、
うんうん、
でこれ何が面白いかって、以前に NASA が着陸した小惑星なんですよ。着陸した、うん、衝突した、
へ、
はい、
うんうん、
衝突実験をしたダート計画っていうのがあって、
うんうんうん、
その衝突した後っていうのが、何だったかな、2022年に衝突させたんですね。
うん、
でその時間経過たってどうなってるかっていうのをこのヘラ君が見に行くという
話なんです。ああ、なるほどね。
はい、
いや、なんかどっかで聞いた話だなと思いながら聞いてました。
そうそうそう。なので NASA がやったことの後確認を ESA がやるっていう、まあ、人類レベルでの活動になってましてはいはい、はい、なかなかこういう連携面白いなというところでの紹介になりますね。
うんうんうん、いいですね、いいですね。うん、だから実際ダート計画でどういう風にぶつかって、今それがどんな風に痕跡として残ってて、で軌道が実際にどういう風に変わったのかみたいなのを、
うんうん、
外からではわからないのを近くで見るみたいな話ですかね。
はい、
なるほどね。だからあれか、軌道を変えるだけじゃなくて、そもそもダートみたいなことをやった時のその惑星に対する、小惑星に対する影響度調査みたいな位置づけなんですかね。
うん、そうですね。まあ、うんうん、どんな感じでクレーターが残ってるかとか、
うんうん、
まあ、表面どういう感じでボロボロになってるかとかは、まあ、やっぱり衛星に直に近づいてみた方が分かりやすいですし、
うんうん、
まあ、ダート君が調べきれなかった小惑星の物性とかも、まあ、今回詳細に調べるらしいので、
うん、
観測機をいろいろ持ってきているので、うん、そういう分業をやるということらしいですと。
なるほどね。
うん、うん、はい、という感じでした。はい、
はい、
で、話は戻って、JAXA の光通信衛星間通信の話します。
はいはい
はい、
はい、
これ EATMS ジャパンさんの記事です。 JAXA が光衛星通信で 1.8Gbps を実現というタイトルの記事になります。はい、でこれは、この前っていうのはあれか打ち上がった第一4号さんの話で、はい、この第一4号さんが直接地上と通信をするのではなくて、光データ中継衛星ルーカスかな、うん
うん、
っていうもう打ち上がってる衛星にた、1回通信をして、そのルーカス経由で、データを受信するということをやりたいと、うんうん、いうことがあってその、ルーカスと第14号との通信に成功したということらしいです。はい、でこれによって、前時代のデータ中継衛星こだまに対して 7.5 倍の速度でデータを送れるという話で、もともと第一4号くんが結構なんていうんですかね、高性能な、センサーを積んでてデータ容量もめちゃくちゃ多くなるっていう話に対して、このルーカスを経由することで高速にデータ通信をやり取りできるし、結局日本で受信したいので、
うんうん、
まあ、地球の結構低い軌道を通ってる第一4号だと1日に1時間ぐらいしかデータをダウンロードできないっていう問題があったんですけど、うんうん、このルーカスを経由することで通信時間が1日のうち9時間伸びるということなので、まあ、いっぱい写真を撮ってそれをいっぱい送ることができるという、うん、道筋が立てられたという話です。はい、でまあ、やっぱりこういうのは、はい、なんていうんですかね、高額な衛星を頑張って打ち上げ続けられないと実現しない構造なので、はい、まあなかなか大変ですけどできてよかったなという感じの感想になります。
そうですね、なんかもともと第3号とかのH3 ロケットの話をしてた時にもこの中継機の話は登場してたかなと思ってて、で今回それの実証ができたっていう話だと思ってるので、まあ、当時もう素晴らしい試みだって言ってた通りでちゃんと実現できていいなっていうのと、まあ、それでいてスペックも期待以上のものができてるっていうところは期待通りなのかもしれんけど、まあ、世界初規模の速度が出てるっていうのは素晴らしいなと思いますね。
そうですね、
で基本的にはこれって別に第一4号専用機ってわけじゃなくて、うん、今後も打ち上がってくるいろんな衛星の中継機になりうるですよね。
うん、まあそういうように設計されてると思いますので、はい、
うんうんうん、だからまあそういう意味だとベクトルはもちろん違いますけど第一4号以上の価値のある打ち上げになってたっていう感じも受けますね。
うん、そうですね、まあ、これで確立できたことで、まあ、後の衛星の、まあ、何ですか、まあ、こういう同じことをしたい時の、まあ、参考にもなるでしょうし、うんうん、
そうですね、
うん、っていう感じですかね。はい、
ちなみにこれができるようになったらそれこそスペース X じゃないけど日本からの打ち上げ時にここと中継してなんかリアルタイムにみたいなこともできうるんですかね。やっぱりこれルーカス自体もいろいろ軌道回っててそれこそ1日9時間しかルーカスと日本の間も通信できないからやっぱりそういうなんか打ち上げに合わせてこいつ通信してみたいな使い方ではないかな。
なかなか難しいんじゃないかなと思いますね。そもそも第一4号がすごいっていうのはあるんですけど、
はいはいはい、
だいぶ距離が遠いんですよねルーカス君。ちょっとどこだったかなっていうのはあるけど、うん、はい
はいはい、
なのでそのルーカスと通信をするのがまずなかなか難しい
うんうん
うん、ので、なんていうのかな、うん、スペース X ックスというかロケットみたいなダイナミックに動作が変化するやつで通信するのが果たして現実的なのかどうかっていうのはあるかなとちょっと思ってます。なるほどね、
はい、そこはまだちょっと差がありそうですね、
うんうん、あとそう入射角の問題というか、通信可能角度の問題があるので、
うん、まあ、なるほど、
これに合わせて結局ロケット打ち上げるんかいっていうとそういうわけでもないですし、
そうですね、うん、
っていう話をするとスペース X みたいにやっぱり低軌道でめちゃくちゃ打ち上げているやつとリレーしながら通信する、まあ、そのリレーしながら通信するのもやばいんですけど、うん、方がまあなんていうんですか、ロケットの打ち上げに対してはなんていうのかな、現実的に通信し得るのではないかなと思います。はい、
うん、なるほどね、
うん、
はい
はい、そんな感じです。
はい、じゃあ手短ですけど私の方で最後で、先日ですね、リアルタイム Linux RTOS がメインラインカーネルに完全統合されたというレジデットさんの記事が出たのでその紹介になります。リアルタイム Linux がついにようやくメインラインカーネルに統合された。リナス氏はオープンソースサミットエロップに参加した際に、このリアルタイム Linux を称賛した。なぜこれが重要なのだろうか、まずはリアルタイム OS とは何か、どのような利点があるのか説明しようって言ったところの記事から始まっていて、アルトスの説明やリアルタイム Linux の歴史についてだーっと振り返っているんですけれども、ざっくりまとめていくと、リアルタイム OS っていうのは普通の OS と大きく違う点として、時間保証がついている。この処理はいつまでに確実に終わりますという、まあそういう処理速度がしっかり決められた時間単位で終わることを保証されている OS で、そのために制御系とか、まあ、装置とか機械の動作を行わせる上で採用されることの多い OS ですね。まあ、装置とかだといつまでに終わりますってことを担保してくれないと次の処理に移れなかったりっていうのがあるので、いつまでに確実に終わるっていうのが非常に重要視されますと。一般的な OS だと、まあ、なるべく CPU のリソース使ってなる早で終わらせますみたいなことを言ってくるわけですけど、まあ、それだと、まあ、処理の順番が食い違ったりとかもして、正確に緻密に、ものを動かしていって流していくのはその装置の開発設計というところにはあまり向いていないというのがあり、まあ、リアルタイム OS の研究というのが進められていましたと。で、もともと Linux ベースでのリアルタイム OS というのは古くからあってですね、かなり昔から分岐して、Linux ベースのリアルタイム OS というのはどんどん作られていってましたと。で、そういったリアルタイム OS の一例が VXWorks とか言われているものや QNXニュートリノとか、まあ、いろんなものがありますと。で、この辺は研究室レベルでの採用だったりとか、まあ、ロボットアームのでの採用ですとか、いろんなところで見られるリアルタイム OS 系だったんですけれども、やはりその辺のリアルタイム OS として世の中的に求められることっていうのがどんどん変わっていく中で、既存のメインの Linux とそのリアルタイム OS っていうのの乖離っていうのがどんどん広がっていっていたというのが歴史としてあります。そういった中でやっぱり Linux としてはこのリアルタイム処理っていうのは同じ Linux 系統の中で取り込んでいきたいっていうプロジェクトがはあってですね、まあ、なんとか取り込もうという動きをずっと続けてきたわけですけれども、まあ、リアルタイム OS と先ほど言ったLinux OS との本質的な違いって言ったところもどうしてもあって、なかなかメインカーネルに取り込むっていうのは難しいですし、取り込む中でのその不具合とか、まあ、そういったものの検証も非常に難しい状態だったという中で、まあ、このリアルタイム Linux カーネルに、 正式として導入するためのプロジェクトっていうのはすごく時間を要していました。でそれがいよいよもって、メインカーネルに統合されたというのがこのニュースになります。でどういう変化点が生まれるのかっていう話なんですけれども、先ほど言っていたような VXWorks とか QNX ニュートリノっていうようなあの Linux ベースなんだけれどもリアルタイム OS として専用の組み込みが行われているようなそういった OS 群に対して、メインカーネルとしても取り込まれたリアルタイム Linux が存在してしまうので、そういった VXWorks や QNX を選択する理由っていうのが減りますと。で Linux 系譜としていろんなそのオープンソースコミッターのサポートとかアップデートを受けられるっていったところもあって、VXWorks や QNX では対応してないような Linux ベースの機能っていうのもいろいろ使うことができるということで、今までリアルタイム OS としての機能は十分あるけど Linux としての使い勝手が悪いっていうリアルタイム OS と、 Linux の機能としてはもちろん十分備わってるけどリアルタイム OS、 リアルタイム性のない LinuxOS っていう、まあ、そういう二極化から統一されたものが出てきましたと。でもちろん Linux っていうのは、まあ、ベース OS としていろんな派閥に分岐しているの でその辺の Ubuntu とか CentOS とか、まあ、そういった Debian 系とか、まあ、Linux のその系譜っていうのは分かれてたりするんですけれども、そういった系譜の中でも、取り込まれていくことによってより汎用的で身近なあの LinuxOS がリアルタイム性を持っている状態になっている可能性がことになっていることが増える。でそうなってくるとですね、VXWorks や QNX を選択する理由はほぼほぼなくなってきて、でより安価なリアルタイム OS の採用だとか、まあ、ライセンス費用の低下といったところで、産業用システム等々 の安価化みたいなところには間違いなくつながるでしょうっていうのが一つで、もう一つはもう Linux ベースでリアルタイム性がターボされるってことになるとですね、クラウドですとかサーバー OS として採用されている Linux 上でのリアルタイムシミュレートっていうのが非常に容易になるだろうというのが想定されます。でこれによってですね、今まで、やはり現場でしか検証しきれなかったリアルタイム OS のデバッグ、ビルド、テスト、シミュレートっていうのが、クラウドやサーバー OS 上でしやすくなりますと。でそうなるとですね、まあ、より装置のデジタルツイン化とか、まあ、クラウド化みたいなところが加速していく可能性もあるので、まあ、このリアルタイム Linux としてのメインカーネルの取り込みっていうのは、まあ、今後の、技術選定、OS 選定等々のベースの考え方やその開発スタイルから刷新しうるような大きなニュースかなと思って紹介でした。
はい、ごめんなさい、最初からなんですけど、
はい、
メインラインカーネルに統合っていうのは Linux のなんていうんですかね、あの Linux めちゃくちゃいろいろバージョンがあるけどそれの大元にもう、
はい、
サポートされた状態で入ってるという認識。
そうです、
うん、なので何か特別な魔改造を施されたものを使わなくてもリアルタイム制御ができます。
イエス、
はい、ただ、何ですかね、 Linux の中にコマンドって言っていいのかな、ちょっと分かんないですけど、うんうん、はい、別に普通のリアルタイム制御をしない、うんうん、普通のサーバーみたいなものもあると思っていて、はい、そっちとの競合性っていうのはどうやって解消しているの、これは。
カーネルの中で呼び出せるあのものが根本的に違う、まあ、両方存在してるって感じですよね。
はいはい、あ、なんで
だから
ソースコードというか、はい、ソースコード、なんて言ったらいいんだLinux をその環境でビルドした時に必要なものだけ取り込むから、
うん、
その環境向け、というのは普通のサーバーだったらサーバー向けのコマンドラインだけをそこで展開して使えばいいし、
そうだね、
うんうん、 でリアルタイム性のある制御をしたいときはそのリアルタイムコンポーネントみたいなの込みで、環境をビルドすればいいし、うん、
そうですね
っていうことになってて、まあ、その時に、サードパーティー的なものを使わなくても公式がメンテしているものを落とせてくればよくなる。
そうです、
うん、で動作保証されていると、
うん、そうですそうです、それもありますし共存ももちろんできると思いますよ。最近だと CPU のマルチコア対応って普通なのでこの2コアに対してはそのリアルタイムカーネルをメインで使います、こっちの2コアに対しては通常の Linux カーネルで動かしますみたいなこともできると思います。
うーん、だからそのなんだろう、リアルタイム性が必要な処理はこの2コアに選挙で任せてみたいな、
そうそうそう、
ことができるということか。
うん、そう、
なるほどね。いやめちゃくちゃいいですね、まあ、という、うん、
うん、その辺の設定についてはおっしゃる通り、あの Linux をビルドするときとか、あのその Linux がサポートしてるその KF だったり商品、はい、まあ、Ubuntu とかその辺の単位ですよね、はいはい、の使用に依存するのはおっしゃる通りだと思うんですけど、
うん、
まあ、そういうこともできうる状態になりましたっていう話ですね。
うん、今の話は例えば Ubuntu を自分が使おうと思った時に、うん、Ubuntu 側で改造したもので対応していればそのリアルタイムの処理も使えるし、うん、みたいな話。
そうそうそう、ただ Ubuntu が公式にリアルタイムのところのカーネルをサポートするっていうのは、まあ、普通に考えたら考えづらいので、
うん、
まあ、これができたからといってなんかいきなり Ubuntu でリアルタイム処理が書けるようになりましたってことはおそらくない、
うん
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 うん、Ubuntu のリアルタイムサポート版みたいなものが出てくるか、うん、Ubuntu をさらに改造してそのか、内部的には存在するそのカーネルを動かせるようにしましたみたいなカスタムをしない限りはもちろん使えない。
うんうんうん、うん、なるほど、まあ、カスタムしない限りは使えないかもしれないけど大元に入ってるからある程度の保証というか安心がありますと、
うん、
いうことですね。はいはい、なるほど、
そうですね、まあ、その辺の開発がやはり高度化しすぎてて難しいからこそあの現在のリアルタイム OS の、 あのデファクトになっている VXWorks とかそういったものは非常に高いライセンス費を要求してきてたわけですが、まあ、そこがの牙城が崩れ出すだろうなっていうのが大きな変化ですかね。
なるほど、いやなんかそれ聞くと結構大転換な感じがしますけど、リアルタイム性が必要な処理ってどのくらいシェアが取るんだろうね。
PLC とかだいたい、
ああなるほど、はいはい、
QNX か VXWorks か入ってるんじゃないですかね、うん、ロボットアームもだいたいそうだと思いますね。
あ、まあ確かに、
いわゆるロボット OS って言われる ROS あるじゃないですか、
はい、
あれを制御してる系はだいたいリアルタイム OS をベースに動かしてて、
うん、
でまあマニアックなところだと ST のものとか、まあ、独自のリアルタイム OS みたいなのもあるから、まあ、そういうので動かしてる人もいると思うんですけど基本的には最近 の、 そのロボット間通信のデファクトになりつつある ROS は全て RTOS ベースじゃないかなと思いますけどね。
うんうん、そこら辺が、まあそのメインライン系のやつで置き換わる可能性はあると。
そうですね、
うん、まあユーザー側としては選択肢が増えるのはいいことなのかなという感じはするけれども、
うん、そうですね、あとはあれですね、今まで市場として存在しなかったところが製品として生み出されてくる可能性が出てきているなと思うのが、まあ、下手したらその OS ライセンスフィー自体がほぼほぼタダになるじゃないですか、
はい、
ということはあの少量多品種がしやすくなるんですよね、リアルタイム OS の載せてる機器であっても、
うん、
そのライセンスフィーがないので、
うん
うん、なんで今までちょっとこれくらいのリアルタイム OS 制御が求められる世界で安く小型なあの一品物みたいなのは導入しづらいみたいな世界はおそらくどこかにあったんだろうと思うんですけど、その辺ももしかしたら市場開拓される ところになってくるかなと思ってて、この辺のキャッチアップが早いのが中国なんで、まあその辺は中国に持ってかれそうな気は若干しますが、まあそういう変化はあるでしょうね。
うんうんうん、なるほど。まあでも製品として市場が開拓されたら、なんか他の業界も入るかもしれないし、うん、まあ、なかなか数年後に見たときにここが転換点だったみたいな感じになる可能性のある一手かなという感じですね。うん、
そうですね、本当そんな感じだと思います。
うん、はい、承知しました。いや、いいと思います。
はい、という、まあ、大きな変化での紹介でした。
はい、
はい、まあ、今日のネタは以上なんですけれども、まあ、冒頭に話してたスターシップさんのやつがまだ飛んでるところなのかな。
うん、まあちょっと結構時間かかりそうだから、はい、
まあ、はい、まあ終わっちゃってもいいかな。はい、キャッチしたやつもね、あのキャッチしてからしばらく経ってからボトって落ちるとか、そんなことも一旦なさそうやし。
そうですね、はいはい、という感じで、
はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。